はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは下手になるための練習方法ということでお話をしていきます。最初ちょっと雑談ですけれども、昨日放送をお休みさせていただいて、すいません、20秒足らずのね、お休みさせてくださいという放送だけ撮りましたが、なんかどうにもね、喉の調子が良くなくてですね、まあ、原稿まで書いてちょっと喋ったんですけど、なんかガラガラの声だし咳込んじゃうし、ちょっとこれはダメだなと思ってお休みをさせていただきました。まだその名残でちょっとお聞き苦しい声かもしれませんが、はい、ご容赦くださいませ。6月27日木曜日、第286回目のボイシーやっていきたいと思います。でですね、今日は下手になるための練習方法という変な、って思うようなタイトルつけたんですけれども、まあ、反復練習についてのお話ですね。練習する成功する練習の法則、成功する練習の法則という素晴らしい本があります。UCLA の名将ジョン・ウッデンのエピソードがたくさん書かれていまして、まあ、42のですね、練習にはこういうことを必ず取り入れろというようなですね、法則みたいなものが書かれている素晴らしい本なので、ぜひこれ読んでいただきたい。このラジオでもう何度もね、紹介してますけれども、まあ、まだ読んでないなという方はこのチャプターにリンク貼っとくので、ぜひ見てみていただきたいんですが、はい、素晴らしい本があります。で、その中で私がすごい印象的だったのが、実践練習ではうまくならないっていう言葉なんですね。実践練習ではうまくならないと、瞬時の判断力を身につけるのは実践練習ではなく動作の習慣化のための反復練習だっていう、そういう考え方なんです。まあ、これって一見すると逆に思いません？何度も何度も同じ動作を繰り返しているとそれしかできなくなるから、なんか判断力が悪くなる、そんな気がするし、実践練習をするといろんな状況に触れられるのでそれだけ判断力が増えるっていうような、そんな気がするんですけど、この本では明確にそれを否定して逆であると、実践練習が上達をするのではなく反復練習であるという話をしてるんですね。で、これを紐解いていきます。人は同じ、動作をですね、何度も何度も繰り返していると、その動きは習慣化されますよね。習慣化ってことは考えなくても体が勝手に動く状態になると。まあ、これは、いわゆる感性で表現している、感性ね、理性と感性の感性ですけど、感性で表現しているなんていうふうに言われる状態です。まあ、感性表現の例え話としてよくあるのが歯磨きですよね。歯磨きね、最初は意識して行っていた歯磨きですけれども、もう毎日の繰り返しで、大体体が勝手に動くような感じで、毎日同じ場所から磨き終わり、大体同じぐらいのタイムで、終わると、で、それは別に意識してないということになるわけですね。まあ、試合中はいろんな状況があるんだから、いろんな状況を体験するべきで、反復練習ばっかりやってるとね、いろんな状況体験できないから実践練習が大事だっていう考え方もあるんですけど、まあ、感性で表現するっていうことを目的にすれば反復練習の方が大事になってくるということになるわけですね。とにかく繰り返し繰り返し、基本ファンダメンタルを繰り返し繰り返しやって体が勝手に動くようになると。で、体が勝手に動くようになれば、私たちの歯磨きのように余裕が出てくるんで、他のことにも気が回る、とっさの判断もできるということになるわけですね。だから同じことを繰り返し繰り返し行って、その意識せずにできるようになるっていう観点では、実践練習じゃあんまりこう相性が良くないっていう、そんな話になります。だから一流選手ほどファンダメンタルをすごく大事にしていて、本当に地味なドリルを日々毎日行っていると、結構プロの選手とかね、今はそれこそ YouTube でトップの、選手たちの練習を見ることができますけど、本当に地味なドリルを毎日毎日行っているっていうことにね、結構驚かされるんですよね。で、ただここ一つ落とし穴というか、考えなきゃいけないのは、反復練習の効果は絶大なんだけど、一つ気をつけることがあるとすれば飽きるということですね。飽きなんですよ。で、だんだんと細かいところがおろそかになってきて雑になってくるので、まあ、こうなったら注意が必要なんですよね。で、今日のタイトルの回収になりますけど、下手になるための練習っていうのは飽きた状態での反復練習なんですね。下手になるための練習っていうのは飽きた状態での反復練習と。正しい動作の習慣化を目的とするはずの反復練習だけども、飽きによって雑な動作の繰り返しになってちゃって、悪い習慣を身につけるための時間になっているっていうことがよくあるんですね。わかりますかね。反復練習をすると必ず行動は習慣になりますと。 ただ飽きてくるとだんだん雑な練習をしてきて、雑な練習をすると雑な動作が繰り返しされるので雑なものが身につくっていうことです。これ下手になるための練習ですよね。まあ、具体的に言うと、ね、ボールをキャッチしてミートして、でドリブルの突き出しの練習をするっていうことを考えたときに、ね、だんだん適当になってきて、毎日毎日同じことの繰り返しでだんだん適当になってきて、考えなくてもできるようになってくるのはいいんだけど、トラベリングの、ステップを毎日やっちゃってるみたいな、そういうことが結構あったりするんですよね。だから反復練習っていうのは最高の練習のはずなんですけども、ややもすると下手になるための練習になってしまうという恐ろしい面も持っているということになります。はい。まあ、技術練習ではね、やっぱり大事なことは細かいところを省かないことだというふうに言われるんですね。まあ、飽きが来ないように丁寧に教える、いろんなアドバイスを送る、間違ったらね、それを動作をフィードバックして教えていく、こういうしつこさが必要になりますと同時に、単なるしつこいだけだとですね、まあ、うるせえなっていう感じの反発にもつながるので、飽きを早めてしまうことにならないように、まあ、いろんなね、目的を話をしたり、動きの設定にね、いろんな話をしたりとかですね、あとは目標、数値目標を出したりとか、いろんなこと手を変え、品を変え、いろんな話をして、まあ、指導者のこう情熱みたいなものによって、この苦しい反復練習、飽きやすい反復練習をいかに飽きさせないでやるかというところが、まあ、一番のポイントなのかなというふうに思います。まあ、指導者の細かさと情熱によってですね、まあ、苦しいけども最後は毎回笑って終われる、まあ、そんな練習をね、行いたいものだなというお話です。はい、ということで、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。なんとかね、聞いていただけるレベルの声に戻りましたので、はい、すいません、今日からまた再開しておりますが、毎日毎朝放送しておりますバスケの大学です。今日の放送は1ミリでもあなたのお役に立ったなという方であれば、ぜひチャンネルのフォローのボタンを押しておいてください。また、次回も聞きたいと、今回が再放送だと寂しいという方はですね、グッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。毎日更新の励みになります。よろしくお願いします。ではですね、続いてチャプターを区切って、はい、ボイシーの方でいただいた、コメントを読み上げさせていただきます。前回の放送は3年計画うまくいった話、試しなしということで、デトロイトピストンズのね、コーチモンティが1年で解任されちゃって、ちょっとそれどうかなという話をしました。まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。ヒロさん、野球漫画ルーキーズにこのエピソードがありましたねということで、あ、そうなんですね。ちょっとわからないですけども、そうなんですね。ありがとうございます。岡崎先生は、昨年1年間が1年生だけのチームでしたが、周りの方からはもう1年あるからねと言われ続けましたが、私は今年勝たなきゃいけないんですと言い続けましたと。おー、なるほどね。今にベストを尽くすって何事にも大事ですよねということで、はい、ありがとうございます。その通りだと思いますね。影島さん、目の前の選手と一緒にベストをどれだけ尽くせるかが選手との信頼関係になると思いますということでですね、はい、本当その通りですよね。もう学生スポーツ特にそうなので、そんなことを大事にしていきたいですね。はい、バズさん、指導者に次があるが選手たちは次があるわけではないと、指導者としてスタートしてから常に考えていることですということで、はい、素晴らしいアウトプットありがとうございます。その通りですね。宮崎先生は、今年で現在の、すみません、ちょっと声が聞きづらくて、現在の監督になって5年目、現在の学校のね、まずは一人でトイレ掃除、倉庫周りの掃除から始めました。練習を見始めた時は、生徒は練習中無駄話のオンパレード、集合時間を守らない。そんな状況を少しずつボトムアップを絡めながら改善し、自分色のチームになってきた感覚が最近ありますと。もちろんその時その時懸命に選手に指導しますが、監督の方針が浸透するには時間がかかるかなと思いますということで、そうですよね。もう、まあ、プロだろうが大学生だろうが、ね、小学生だろうが同じですよね。やっぱりある程度時間かからないと文化っていうのは浸透しないんでね。はい、続いて宗像さんですね。成長のフェーズが違うので比較できませんが、小学校の6年間でも段取りを組んで育成していくのは大変なので、1シーズンだけで解任というのは厳しいですよねということで、もう本当そうですよね。なかなか、まあ、プロの世界だからね、ちょっとどうなのか分かりませんけど、やっぱり時間がかかるものは時間がかかるものなのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。昨日の放送に関しても、昨日の放送っていうか、今日はお休みさせてくださいに関してもですね、ミナケンさん、それから伊藤栗子さんね、つかぽんさんにですね、コメントいただきまして、はい、お大事になさってくださいとのことで、本当にありがとうございます。特につかぽんさんは、昨日、ビリーブ映画ですね、見に行きましたと。 チーム一丸とはまさにこのこと。ああいった雰囲気で自チームも公式戦を戦いたいですと、この映画を紹介してくださりありがとうございますということで、映画見に行っていただいて塚本さんありがとうございます。嬉しいですね。最後もう一つ、ゆうじさん、JJ リリックは個人的に大好きなので来シーズンのレイカーズにものすごく興味が湧きましたと。宮原先生のバスケに関するディープなお話大好きですということで、はい、こんな話してほしいというリクエストありましたらまたお聞かせください。はい、ということでちょっとまだ声がね、良くないですが最後まで聞いていただいてありがとうございました。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの下の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。